はい、特別賛美をありがとうございました。感謝いたします。とですね、今ピースは歌いましたけれども、まあ、あの本人は、アメリカに、賛美の学びに来たいというふうに願っておりまして、初めて自分の進路に関して確信を持ったということで今祈っておりまして、ケイダが来たら行く予定になっています。まあ、お祈りください。で、白馬の時にですね、白馬に出てから行くように言ってはいるんですけれども、向こうの大学がですね、始まる1ヶ月前には来るようにって言ってたので、まあ、もしケイダが与えられたら白馬に出れなくなるかもしれないんですので、その場合は、2位のオリベットが白馬に参加して、自転枠の自転の、ルミエルが、自転枠に入れるということなんで、アメリカ行けるように祈ってあげてください。よろしくお願いいたします。感謝します。それでですね、短く説教をさせてあげたいと思います。パウロ牧師の前に短く簡単にメッセージしたいと思います。マルコの福音書の10章今日は子供の日ということで13節から、まあ、だからというわけではないんですけども、13節からお読みしたいと思います。私の持っています一番新しい新改訳聖書の3版では86ページ、一つ前の2版ですと79ページにあたります。こちらでお見せしておきます。マルコの福音書10章13節から、さてイエスに座っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるのでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。お祈りをします。天のお父様、賛美大会そしてセミナー正解を心からありがとうございます。今から御言葉に行きますけれども、聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに必要なことを語ってくださり、御言葉を持って私の信仰を養ってくださって、この年約束されている主の御業を、恐れべきものを共に見ていくことができるように豊かに導いてください。語るもの聞くものも減り下ります。主を語ってください。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主にまず感謝をしたいと思います。ハレルヤ。夜ですね、こんばんは。今皆さんがですね、いらっしゃいますこの場所はですね、実は特別な場所なんですね。それは残念ながらいい意味ではなくて、多くの人は知っていると思いますけども、長崎では残念ながらいろんな悲しい事件が起こっておりますけれども、何年か前に起こりましたしゅんちゃん事件って覚えていらっしゃいますかね。しゅんちゃんが中学生ですね、中学生に子供が落とされた事件ですね。すぐ横のそのビル、その今控室に行くと目の前がその落とされた現場です。で、今でもそこに花が添えられてあります。で、まあ、こうそういう場所で今日賛美大会を持つことができたというのは、まあ、私は全く個人的にね、偶然ではなくて意味があるというふうに思っています。長崎に来てもう6年ぐらいかな、7年かななるんですけれども、まあ、リバイバルということを鍵に来て、そしてカトリックということを鍵にやってまいりまして、浦上地区でずっと宣教してまいりましたけど、同時に神様がこの長崎の地の宣教も踏み出すように言われていまして、今回ここで、まあ、単純に街道だと音が悪いことと、まあ、狭いということがあってこの場所に来たんですけれども、同時にそれは、まあ、長崎の地における働きのスタートでもあったと思ってるんですね。で、そしたら実はこの場所はそのさっき言ったしゅんちゃん事件のしゅんちゃんが落とされて、まあ、残念ながら亡くなってしまったまさにその場所のところだったんですね。すぐ横なんですね。だからなんか神様が意味を持って導いておかれる、そこで賛美をしたってことはとっても意味があるというふうに思っています。しかも子供の日でしょう、ま、全くそれを意図してあったわけじゃなくて結果的にそうなったということは意味があったんだろうなと思っています。で、神様がこの、まあ、終わりの時代に悲しい事件が起こる長崎ですけれども、そこで命を今度は生み出すですね、素晴らしい神の栄光の時を表してくださるんだなということを確信しております。で、それは九州のどの地、日本のどの地においても起こってくるでしょうし、この前の時代、黙示録の景況の前の3年半白い馬の勝利ですね、驚くべき技を見れると思いますので備えていきたいと思いますし、もうそこまで来ていると思うんですが、今日は、2つのポイントで話したいんですが、ここは、子供のことを書いてあります。で、子供が、まあ、弟子たち、子供がイエス様に触っていただきたくて来たと。触っていただくというのは分かりやすく言えば、まあ、今言えば安守と言いましょうかね、手を置いて祈ってあげたいと。普通手を置くと、まあ、癒しのことを考えますが、癒しもあったと思いますが、最後の節を見たら16節を見ると祝福されたって書いてあるから、まあ、神様の祝福を受けたい、ね、その手を置いてもらって祝福を受けたい、イエス様を祝福を受けたいと思って、まあ、子供たちを連れてきたら弟子が叱ったわけですね。まあ、おそらく弟子たちはその書いてないから推察ですよ、まあ、イエス様があまりにもハードで忙しくて、もしかしたら 血圧が高くなっておられたかもしれませんのでちょっと、ね控えろってね、まあ、こんな忙しいのと思ったんですね。そしたらイエス様はそれを叱ったことを見て憤られたんですね。で、憤ったって言葉は福音書では、まあ、日本語訳だとヨハネの11章のラザロの復活のところでも出てきますけども、言語からいくとここなんですね。で、子供をイエス様とかに連れてくることに関してイエス様はこれを叱った人に憤って言ったんですね。止めちゃダメだって、私のところに連れてこいって。そして、して言われたのは神の国はこのようなものだ、神の国はこの子供のようなものなんだぞって。そして誠にあなた方に言います、これアーメンですね、とっても大事なことですね、よく聞いとけよって、この子供のように神の国を受けれなければ決してそこに入れないって祝福されたんですね。で、ここです、子供のようになることによって神の国に入れるし、神の国を受けれるし、そして子供をイエス様は祝福されたので、私たちもその子供のようになって主のところに行くことがとっても大切だと思うんですね。で、今日は2つに絞って話します、ね、時間限られてますのでもう細かい説明抜きにして、で、子供の特徴は何かといろいろあると思うんですよ。でも今日2つだけね、1つはまずですね、子供は普通は素直です。最近はマスという言葉を言いますけれども、素直です。大人に裏切られるまでは素直です。嘘をつくんだなってことを学ぶまでは素直ですね。実に素直です。で、素直なことが全部いいとは思わないですね。この世はサタンの支配だし、人間は罪人なので見分けないといけませんから、鳩のように素直に、蛇のように悟れって書いてあるから、見分けないといけないし、成熟しないといけません。でも、神様と神様の言葉に対してだけは、本当に子供のように素直であることはとっても大事なんですね。神様と神様の言葉に対しては本当に幼子のように子供のように素直な心で受け取る、受け入れる、その時に祝福を受けるんですね。で、私はキャサリン・クルマが個人的にすごく好きなんですね。 I Believe in Miracle って本があって、ラジオでもそれをよく話すんですけども、その中にですね、アメリアっていう少女があるんです。4歳の女の子、もう簡単に話しますね。皮膚病になりました。耳が腐って落ちてくるような感じで、もうほとんど顔もおかしくて、でもうそうなったら家は出れないんですけど、まだ軽度の時に自然に乗せたら、周りに子供が誰も来なくて、で近づいて人はとにかく彼女の顔を見るとギョッとした顔して去っていくと。で4歳の彼女にとってはもう本当に辛くてよく分からなくて、彼女にとってはとにかく自分がみんなに恐怖心を与えていると、みんな私から去っていくと。でお母さんに、どうしてみんな私と友達になってくれないの、私を見たらみんな怖がって逃げていくのっていつもそれ言っていた。でこの子はクリスチャンホームだったんです。小さい時からイエス様の話をずっと聞いていた。でイエス様に会いたい、イエス様に会いたいと思ってた。イエス様にさえ会えば、イエス様にさえ会えば、まあ、直してくれるというよりもイエス様にさえ会えば、まあ、友達が逃げていったりしないで仲良く遊んでくれるようになる、イエス様にさえ会えばそういうふうに必ずしてくれるって信じてたんですね。小さい頃聞いてた神様の話を聞いてて、実にそういう心を持ってた。そしておばあちゃんがキャサリン・クルマの集会行って、当時ラジオですね、テレビがなかったからラジオを見ていて聞いていて、母親はもちろんクリスチャンなんですけども、母親に連れて行っていいかいって言ったらいいよって言ったからですね、連れて行こうとしたんですね。だからこの子はですね、ものすごく喜んで、でキャサリン・クルマの集会に行くんですけど、まあ、直してほしいというよりもイエス様に会いたい、イエス様にきっと会える、イエス様にさえ会えばきっと私は癒される、癒されても友達ととにかく、ね、親しくしてくれるようになるってことを信じていたんです、教えられた通りに。そしてですね、車で、まあ、アメリカですから車でおじさんが、おばあちゃんから言えば息子さんになるでしょうけども連れてくれたら、そのおじさんがですね言うんですよね、この子連れて行ったらみんなぎょっとしないかって、大丈夫かって、帰って傷つくんじゃないかって言った時に、おばあちゃん言うんですね、大丈夫、そういう人たちのための集会だからって、そういう癒しの集会が日本でもたくさん起こってきますように、ね、そして言うんですね。ところがそうは言ってもいざそのキャサリン君の集会の中に入ると4歳の女の子をやっぱり思わずも顔を隠して連れて行ったそうです。で集会が始まったらですね、何も起こらないで、最後の祝祷の時になって、こう祈った時に、向こうはもう賛美はすごいけどシーンとするんですね。終わり終わったら歌ったらね、それで祝祷が始まるんですけど、その瞬間4歳の女の子が後ろの方に座ってたのに、イエス様が見えるって叫んだんですよね。叫んだっても澄んだ小さい声でイエス様見えるって言ったからびっくりしてですね、でおばあちゃんがどこに行ったら、ほらあそこって指さした時にほとんどの人はびっくりしてシーンとしたから、一斉に振り返ったんで、キャサリン・クルーマンもそれを見たんですよね。そこで初めて知ったんです。それまでその子がいることも知らなかったんで、そしたらですね、おばあちゃんがですね、えって言って顔を見たら、抱っこして顔を見てたら、その海だらけになっていた顔と皮膚がですね全部乾いたんですね。乾いてるんですね。 でびっくりしてですね、えっと言ってですね、そしてまあ4時間、まあ、巨山クルマシンと4時間続くんです、ね、その4時間週が終わって待ちくたびれたおじさん、実はおじさんはですね、きっとみんな嫌がって途中抜けてくるだろうと思って待ってたんですけど、最後まで来なくて待ちくたびれた。でおじさんのとこ行ったらおじさんが気絶したんですね。びっくりして、そして家に戻ったらですね、みんな奇跡だ奇跡だと驚いたんですけど、この子はひたすらイエス様に会った、イエス様に会った、イエス様に会ったって話すんですよ。で次の週会、週の集会に行ったら、今度はカサカサになった乾いたかさぶたがボロボロ目の前の藤に落ちるんですって。でおばあちゃんが前の藤に申し訳ないやら嬉しいやらで思ってた。そしてどうなったか、完全に癒されたんです。もう完全に癒されたんですね。あれでお医者さん、アメリカの人はいいですね、お医者さん行ったら癒されました、これ奇跡ですって、ね、日本の医者さんもそういうふうに言ってもらえるお医者さんが増えてほしいです ね、こう言われたんですね。だからこの子にとっては癒されたっていうのは、ね、イエス様にあった。でみんな大人はね、癒された奇跡は認めてすごいって言うんだけど、イエス様に会ったってことに対しては信じないんです。幻想を見たんだとか、おばあちゃんが吹き込んだとか、いろんなこと言うでも、まあ、もう時間がないので詳しく言いませんが、キャサリン・クルマが7年経った時、来た時に言ったんですね。本当に見たの？はい、確かです。どこに見たの？あなたの横です。いつ見たの？あなたの祈りが終わった時です。どれぐらいいたの？5分から10分です。本当？って言ったらね、ニコッと笑って、はい、間違いませんって、一生私にとって忘れないことだからってニコッと笑ってたんですって。で、キャサリン書いてます、これは思い込みでも幻でも幻聴でもないって、はっきりしたビジョンだったって。この子が本当に神様に会いたいと、イエス様にさえ愛されすればきっと会ってもらえれば直してもらえるとか、友達内告してもらえるって信じてた、その心に対して主は現れたっていうふうに書いてあるんですね、まあ、本の中には。で、すごく私は感動いたしました。本当に御言葉に対して、聖書に対して、神様に対しては、この子が持っていったような本当に素直な単純に信じる心を私たちは持ちたいんです。間違いなさい、人々とかいろんなことに対しては見分けが必要です。とっても大事に慎重に見せなきゃいけませんが、神の言葉に対して、神様に対しては素直な心を持つということですね。でもう一つ、時間がないから簡単に言います。子供はもう一つは、この後の言葉、あと読んでください。この後ですね、立法を守ってるって人が出てきてですね、どうしたら神の国に入れるかって、立法を守れって言ったら、守ってますってすごいですね、幼い時から守ってるっていう、言ってみたいですね、幼い時から守っておりますって言えないですよね。でもそれでその人はですね、そしたら持ち物全部売り払ってついてこいったら、できなくて監視帰ってくって、みたいな有名な、お金持ちは神の国は何と難しいことかって言って、ね、それは人にはできないが神には何でもできるっていう有名な話があるんです、この後に。で、立法を守ってきましたって言って財産を持った人は入れなかった。自分で守ってきた、やってきたっていう人はね。で、子供っていうのはですね、自分でできないんです、基本的に。普通は、まあ、個人の働きをしていると自分で生きていかなきゃいけない子供たちにいっぱい出会いますけど、基本的に普通には子供たちっていうのは自分で稼ぐんじゃなくて、親に食べさせてもらったり、誰かに食べさせてもらったり、誰かに頼ってるんですね。で、それ弱いなんて自覚しないで、もその弱いことを受け取って誰かに頼って生きている、誰かにすがって生きている、誰かにより頼んで生きていくんですね、子供っていうのは。で、私たちは、子供のようにというのは神様との関係においては本当にこの方に頼って生きていく、この方なしでは生きていけない、この方に頼っていきたい、子供がもう安心しきってでも頼っているように、ご飯は食べれると思ったらきっと食べさせてもらえると思っているからですね。本当に自分の弱さや足りなさっていうのは、まあ、ちょっとそういうと隠し込まるけど、本当に神様により頼む、神様がいないといけないって、神様により頼んでいくっていう弱さを認めて、ね、僕は弱さを喧嘩しないってパウロ氏は言われますけど、本当に弱さを受け入れて主により頼んで生きていくっていうね、そのことはとっても大事だと思います。御言葉に対しては素直に、で、自分の弱さに対しては喧嘩しない、足りなさに対しては喧嘩しない、認めて受け入れて、それを神様により頼んでいく。もっと単純に神様に頼んでいく、その朝を誰かに頼っていくんじゃないですよ、神様に頼っていく。で、それが必要なんですね。その時に神の国は私たちのものとなり、主は祝福してくださるんです。で、主の祝福に勝るものはありません。さっきパウロ牧師が神の手が置かれているからどんどん進めてくださいって言いましたけども、神の手が置かれているというのは神の祝福があるんです。で、神の祝福がある時に技は止まりません。神の祝福がある時に恐るべきことが起こってきます。で、その神の祝福を受けていくということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。ここまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はさらに続きます聖歌を通して神様の、御心と栄光を豊かに表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。 それでは献金の時をお持ちしたい。